こんばんは。
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 はい。ですね。
はいはいはい。
先だってのドラクエ、映画、実写じゃないや、CG の映画の話ね。
や
ったじゃないですか。
はいはい。
あれを受けましてですね。
うん。
ドラクエ5を始めました。
みたいですね。
おー、ついにですね。
しかも、アプリ版っすよね。
ああ、Pさんには、お見せしましたが、
はいはい、
アプリ版、iPhone 版ですね。こちらをスタートしましたよ。でなんですけどね。
はい。
まあ、もうか忘れてるところがやってないんですね、もうやっぱね。まあもうネタバレもいいでしょ、別に。
うん。
言うても全然進んでないんですよ。親父が死んだとこですね。
ああ、前半ですね。
うん、もう前半も前半です。うん、で、まあ、馬車を手に入れて、仲間がぼちぼち入ってきてるところですわ。
うん、
で、自分がびっくりするぐらいに、現状今ピッチさんスタイルで進んでますよ。
お、
慎重な感じですね。
慎重というか、勝手に金が貯まるので、
はいはいはい、はい、
武器を買い揃える、防具を買い揃える、
はいはいはい、
して買い揃えた頃にもう一匹仲間になるっていうコンボなんですよ。
ああ、
なんかその辺もなりやすくなったりとか、だから調整はされたみたいな、
ね。みたいですね。なので実はね、なんか育成が面白くて、
うん、
進めないです。
楽しんでるわけですね。
ですね。ピッチさんがちょっとご忠告いただいたようにね、わずかにやっぱなんですか、操作に難ありな部分はやっぱ、やむを得ないです。
なあ、ですよね。
やっぱり物理キーが欲しいなというところは判明ありますね。
コントローラー握りたいです。
本当にできれば。
あれ、どこ触ったとこタッチしても十字キー代わりになるやつでしたっけ？
いくらかね、なんですか、バーチャルキーっていうんですか、バーチャル十字キーみたいなやつの、から少し外れたところで、
はいはい。
対応はしてくれるんですけど、希望を言えば、なんですか、ゼルダの DS 版みたいにさ、
はいはい。
キャラクター進む方向に押せばっていう風になってほしかったなっていうのが、
ですよね。
あとはもう、戦闘に関しては自分だけ選べば、なんとか、レベル上げとかゴールドためなんかはね、命令させろだ、あ、じゃなくて、作戦だけでね、いろいろで、だけでも全然いけますし。で、久しぶりになんか、11以来にこう、コマンドのドラクエをやってますけどね。
ああ、そうですよね。
なんていうかね、なんか、呪文の耐性っていうか、その異常状態ですよね、マヌーサとか。
はいはいはい。
ラリホーとかの恐怖というかね。
そうですね。デバフバフがもう染みついてますからね。
そうそうそうそうそう、そう、えー。こんなに効くんだとね。もうザルみたいな効き方するじゃないですか。
はいはいはい。
で、体的にはもう耐性みたいな言葉が身に染みてるせいか、このマヌーサから身を守る何かはないのかとか考えちゃうわけですよね。
ああ。
うん。もうその辺がドラクエ10に鳴らされたからなんですね、もうね。
はいはいはい。
いや、では楽しくやってますよ。
ああ、よかったね。ちゃんともうクリアできそうですね。
うん、まあまあまあ、もちろんこれは楽しみです。誰かが言ってたように、なんか、勝手に終わって巻き戻されるみたいな、トンチンカンなプレイしてる、
触れましたそこは。
関西に住んでらっしゃる方の。
なんかどっかで聞きましたね。うん、
スローペースで進んでらっしゃる冒険記をね、ポッドキャストでやっておられた方みたいなことは私ないです。
あと、心に決めてる人はもう決めとんですか？
うん。今日、実際今日、まあ、この3人で、はい、前回予告があった通り今日は青空なんですけど、まさに今日これに関わる話もするじゃないですか。
はいはいはい。
その時私言おうかなと思ってます。
ああ、なるほどですね。もうすでに、一中の人は決めとるわけ
ですね。そうそうそうそう。ですね。
なるほど。
まさに序盤なんかはね、そんな話も垣間見える、船の出来事と、村の出来事があるわけじゃないですか。そこら辺もあるかなと思いますんで。
なるほどですね。
まあ楽しんでね、でもやっぱ、なんだろう、やっぱ人によっては、 5が最高峰だっていう人の気持ちがわかるし、
うんうん
う
ん、
もうすでに、ね、父ちゃんの強さとかね。
はいはい。
うん、で、しかも、前、この間言ったように、なんとなくですけど、この年齢、いわゆる自分が親父になったスタンスで、見てみる、
うん。
パパスの目線でも見れるし、うん、まあ、今後、例えば主人公の、目線でも、親父として息子を見るっていうことを、こう、見れるかなっていうことで言えば、なんか、今この名作を、なんか、新鮮な気持ちで始められたっていうのは、ちょっとある意味嬉しいですね、うん、俺はね。
ああですね。
なんてかっこいいこと言いましたけどね。
あれ、じゃ主人公はケンタロウですか？
ケンタロウ、まず5文字入んないんですよ。
ですよね。
ケンタロウもなんか気持ち悪いじゃないですか。
はいはい。
ケンタで止めました。
あ、ケンタです
か？誰やねんですよ、本当にね。
はいはいはい、はい。
まあ、まあ、あの世界の分身としてはね、うん、いうことなんで、まあ進めていきたいな、っていうことですね。ね、
はい。
はい、うん。それでは参りましょう。オープニング。始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャックレディオ第223回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスとピッチカートミルクと川又がオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとにドルアームスタジオキーステーションにアストルティア全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーをお届けしたいゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。改めましてお二人こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
はい。ね、前回の予告でありましたように、今日は、はいはい、2月までの、
うん。
青といえばスライムですね。
はい。
はい。テーマがこちらになってました。あなたの好きな、ドラゴンクエストシリーズ、ヒロインは？ということで募集しておりました。
はい。
うん。ね、いっぱい寄せてもらいましたよ。
たくさんの応募ありがとうございました。
はい。で、ちょっとね、2月から間も空いてですね、ちょっと立て込んでましてね、バージョンアップの情報は来るわだな。
うん。
うん。ゲストのラッシュが続くわだな。
うん。
今、どうしてもやらないといけないようなこともあったりとかですね。そんなんで、ちょっと、はいはいはい、ご発表というかね、が遅れてしまったことはお詫びしながらもですね、うん、まあ、今日たっぷりこうお届けしたいと思います。なんか、はいはい、どうですか？今日のオープニングトークでも喋りましたけど、ええ、なんか、ざっとほら、我々今、お便り読みながらというか、目通したんですけど、
はいはい、
思いの詰まったメールばかりで。
そうですね。
あ、そうです
ね。
まあ、
皆さんの意中の人を報告してるわけですからね。
これね、どうなんですかね。先に言っちゃうかもしれないですけど、男性キャラクター、以前主人公はってやりましたよね。
はいはい。
あれの思いと違うでしょ、これなんか。
まあそうですね。
うん。なので、なんかやっぱ、うん、まあ男性プレイヤーも多いし、幼心に思ってた部分とか、そういった思い出も含みながらの今回ちょっと、お便りをいただいた感じもありますしね。
はいはいはい。うん、
またさっき私が言ったように、念を追うことに、このヒロインってこうだったみたいなね、いう思いの変化みたいなのもあるかもしれないので、
う
ん、
そうですね、
その辺もちょっと味わって読んでいきたいと思いますので、
はい、
はい。いっぱいあるんで、この辺でいきましょうかね。はい。ね、お二人よろしくお願いします、
はい。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
DJ ケンタロスのドアラジ。
これより先、ドラゴンクエストキャラクターのネタバレを大いに組みます。ご視聴には十分お気をつけください。はい、本編でございます。
ほいほい。
はい。
はい、
じゃあね、いつも通り回し読みします。今日はですね、はい、 順繰り、回すやつなんですけど、
ええ。
まあ、要はランキング順というかね、票の少ない順から。
おお、そういう順番で、はいはい。
行きたいと思いますので、じゃあ、何個かまとめて、ピッチさんお願いします、頭から。はい、はい、お願いします。
じゃあ、私が行かさせてもらいます。はい、猫マンマさんからいただきました。
はい。
ありがとうございます。まずは、DQ5、5より、デボラ。
うん。
私がドラクエナンバリングで一番好きなヒロインはデボラです。ギャルい見た目に黒髪、そしてツンデレという私にドンピシャなキャラ。さらに装備やステータスが脳筋なところもグッド。専用の爪や魔人の金槌、奇跡の剣、さらにさらに、他の嫁候補より性能の高い盾装備であるフラワーパラソルなどがあります。逆に装備できないのもありますが、追加キャラなだけあって少し優遇されている気もしますね。過去のアオスラ界、好きな村、クエエピソードで私がツンデレ好きでドラクエが実にツンデレについて分かっていると熱い思いをお伝えしましたが、それはきっと堀井さんはツンデレ好きに違いないからマゾかもしれない。マゾは言い過ぎですが、堀井さんのユーザー目線でのものづくりの姿勢やお話を聞くに、いかに相手を喜ばせるというその精神はマゾ気質によるものだと言えるのではないでしょうか。
はい、ありがとうございます
、はい、続きまして、ね、は
いはいはい
はい、ガンガルブさんからいただきました。
はい。
ドラクエ4から、女勇者。
はい。
好きな、ドラクエヒロインは、ムーンブルクとかフローラとかいろいろ考えましたが、ドラクエ4女勇者で、悲劇を背負った凛々しい感じがたまらんです。
はい。
はい。レイフォードさんがいただきました。
はい。
ドラクエ11からマルティナ。
うん。
武道家の端くれとしてマルティナ推しです。エピソードというか見た目の話なんですが、武術と槍は、密接なつながりがあるわけですが、しかしドラクエ格闘家の武器といえば爪。もちろんそれもかっこいいのですが、やはり武といえば槍や剣なわけです。ですから初めてマルティナのビジュアルを見たとき、ついに槍の武道家が出たと歓喜したものです。マルティナはメインで決まりだなと思いました。
はい。まずは3つありがとうございます。
はい。
ありがとうございます。
それぞれ1通ずつとは言うもののですね。
はいはいはい。
熱いですね。まず、猫まんまさんのデボラ。
はいはい、はい。
まずね、オープニングトークのドラクエ5の話から、いきなりの、なんか、俺に何ですかこれ。あれですか。お見合い写真見せるみたいな感じですか。
アプリマンもデボラって出るんでしたっけ。
出ます出ます。何ですか、船降りるときにバーンって蹴飛ばして出てきました。
はい。
出てくるんですよね。
これ書いてある通り、僕も選んだことあるんですけど、うん、なかなかの黒髪でですね、うん、まあ、あの流れですね、ナインのギャル妖精の流れを組んだ、このギャル仕上がりなんですよ。
うん、
ほんで他の二人に比べて、まあ、脳筋仕様なんで、僕もすごい使いやすかったんで、大体他の二人はですね、魔法系なんで、馬車にいる回数が多いんですけども、デボロはずっとこの前線で入れて使ってましたね。
あ、なるほどね。嫁さん、うん、いわゆる、原作版の、スーパーファミコン版ベースだと、はい、当然、フローラと、ビアンカの二人じゃないですか、
はい。
確かにどちらもなんか、まあ魔法系というか、回復とか、
ね、
中盤系のイメージがすごく強いんですけど、うん、なるほどね。
だって武器によって2回行動とかしますからね。
へ、
うん、うんうん。
で、会話システムもあって、結構最後ぐらいにちょっと出れるとこもあって、いい感じではありましたね。ママさんの気持ちもわかりますよ。
なるほどね。う
ん、最初ね、ツーツーしてんですけどね。
そうですね。
うん、だんだん出れて
くる。やられました、ママさんも。
まあ一応私、最新のドラクエ5のやつはデボラ選んだので、
あ、
気持ちはわかりますね。
いや、なるほど。
一回はプレイしとこうと思って。
うん、なるほどね。はい。
うん、
はい、次が、ガンガルブさんの、ドラクエ4女勇者。
はいはいはい。
これは、ゴーさんも言ってましたね。
そうですね。
うん、
でもドラクエ4って言ったらもう女勇者、もう男勇者がわからないですかね。使ったことがない。
うん、そうか、ピチさんも属性か、これは。
そうですね。たまらんですよ。
うん。
で、僕、アンルシはもうこれにちょっと被りますからね。
ああ、なるほどね。
髪型もですね。うん、ふわふわするところ。
うん。なるほどな。女優賞、やっぱり、いや、ゴーさんだけじゃなく、こうやって票いただいたのは嬉しいですね。
だって初めてでしたからね。3もその女性選びましたけど、このアイコンで男女って違うだけですからね。もう 絵から変わったのはやっぱり4からでしたんで。
うーん。
すごい嬉しかった記憶は、
ね。まだね、容量も厳しい時にさ、よくやったもんだなと思いますけどね。はい。
はい。
はい、3つ目は、レイフォードさん。
はい。
はい。マルティナということで、最新作11から、ね、女性キャプテン。これいいですね。このお便りある、槍にこだわったっていうお便りをいただいたんですけど、
うんうん、
確かにマルティナ、アリーナってやっぱ爪とか拳のイメージが強かったんですけど、マルティナのやっぱりファーストビジュアルがもう槍持ちでしたもんね。
そうですね。うん、そのイメージついたんでやっぱ嫌で行きましたね。
なるほどね。うん。舞踏家がコンを使う。
うん。
うん。俺もほら、旅芸人でコン使うんですけど、そのせいで、舞踏家も、そして僧侶も、
はいはいはい。
コン使いなんですよ。
う
ん。うん。うん、なんかね、戦う僧侶とか戦う舞踏家ってなんかやっぱ、なんですか、ジャッキー・チェンとかのイメージなのかもしれないですけど。
ああ、ですね。
うん。ああいうイメージもあるのでね。いいなと思いますね。うん。ヌンチャク出ないですかね。
ああ
、
ヌンチャクはちょっと使いづらいですね。
コン扱いで。三節コンって言葉もありますからね。
あまあ、気持ちが上がるのはわかりますよ。
三節コン
使いづらいと思います
よ。使う方が大変ですよね、三節コン。
三節コン、ね、そもそも本当に強い武器なのかってラストブロックスやと思いましたからね。
まあ一応防御もできるの、そうそうそう、長距離もできる
の、そうそうそうそう、そうなんですね。はい、まずは、ね、わずかな表かもしれませんが、熱いお便り。まだもうちょっと続きますね、はい、1通分が。はい。続いてじゃあ、かまさんからよろしくお願いします。
はい。DQ10 七不思議時計ツールの人、奮闘さんからいただきました。ありがとうございます。DQ10 より七不思議の雪女。ナンバリングのドラクエの中で一番のヒロインは決めれないなと思い、ドラクエ手に絞って考えてみることにしました。その中で一番のヒロインは七不思議に出てくる雪女さんです。実装された 1.5 中期の頃は、まだ正確な出現場所、天候などが判明しておらず、数少ない目撃情報のあったラギ雪原の北西にある屋根の上をひたすら見て待っていました。その頃にアストルティア七不思議時計の原型になる時計を作り始めたのは別の話。そして探し始めて12日目、とうとう屋根の上に白い着物を着た彼女が姿を見せてくれました。探してる人もあまりいない状態で、その時は私を含めても一人だけで一緒に喜んだのを今でも覚えています。後にも先にも、あえて嬉しくて興奮したのは雪女さんだけですね。といただきました。
はい。
ありがとうございます。
はい。はい、続きまして、クリーンさんよりいただきました。ありがとうございます。DQ10 よりエステラ。DJ ケンタロウ様、ドアラジスタッフの皆様、いつも楽しく拝聴させていただいております。クリーンです。また、チームドアラジでも大変お世話になっております。青といえばスライム1月2月のテーマのあなたの好きな DQ ヒロインは送らせていただきます。ドラクエ10バージョン3のエステラを押します。ぬいぐるみに変な名前をつけたり、そのシーンを見られて漫画のようなリアクションを取るシーンなど、ストーリー上冷静な部分をしっかり見せてくれる分、オンオフを使い分けているところが好感を得ました。他に理由もあるのですが、ストーリー上ネタバレになってしまうので割愛させていただきます。今回は散々迷わせていただきました。これからも楽しい放送を期待しております。いただきました。ありがとうございます。続きまして、おみんさん。DQ4 よりロザリー。あなたの好きな DQ ヒロインはロザリー一択です。まさかの一票。ナンバリング全部やっていて、仲間キャラではないけれども、最後にラスボスになるピサロとの関係。村では親しまれている二人という設定が、まさに悲劇のヒロイン的な感じで、とても印象に刻まれているのがロザリーなんですよね。他にも女性キャラはたくさんいるんですが、 なぜかロザリーはストーリー的にも王道ヒロインな印象です。イレブンをやって分かった、ベロニカの生まれ変わりなのではとなっているマリベルと迷いましたが、ロザリーですといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。寸評いきましょう。
はい。
はい、
まあ、ちなみに今日いただいている中で、唯一の、いわゆるキャラクタープレイヤー、あ、出ないのもいるんですけどね。出なくて、完全に、こう言ってなんですけど、モブキャラ系から来た、唯一のお便りですよ。
名前がちゃんと分かってらっしゃって。
うん。さすがにね、ある方からいただいたのにね、男性みたいな、お便りに一通だけあったんですよ、実は。それは、申し訳ないけど、その人だけを却下させていただいて、ヒロインや言うてるでしょっていう話したんですけど、まさか、女性キャラでこんなのが来るとは思いませんでしたわ。そして、なんせ、奮闘さんらしい。しかも、実は前回の、サポート仲間というか、ゲストパーソナリティの方で、奮闘さんをお呼びしたんですけど、らしいお便りいただきましたね。
これ見たことない人もいますよね。
あ、俺七不思議ってまだ実は1個しか見たことないんじゃない
か。だから僕これすみません、わからなかったんですよ。
ああ、
ビジュアルが、
うん、
ビジュアルが、
うん、
おかっぱですかね、うん、おかっぱで広っぽい着物を着た感じの、
ほうほうほうほうほう、うん、ちょっと探してみますわ。
こいつもうだいぶ経ってるんであれなんですけど、ここに奮闘さん書いてもらってるように、
はい、
時間はほらよく言われるじゃないですか、この時間帯、うん、だから七不思議時計ツールなんですよね、
うん、
ウトさんが作ったのなんですけど、場所も当然ここだって決まってるからほとんどこれはいいんですけど、うん、この天候っていうのが怪しくて、
あ、
うん、
雪女は吹雪の時ですね。
そうそうそう、他にも砂嵐の出ないと見えない巨人とかいますけど、その時にもう会ってないとね、もう来ないですわなっていうところになってくるんですよ、これ。
はいはいはい。
ああ。なので、しかもラギ説ですからね。
ヒロイン会うの大変ですね。
そうなんですよね。まあ、フントラさんらしいなと思いますしね。こういう、謎系統も、やっぱ、探してて楽しい人って、やっぱ、フントラさんみたいにいるんでね。これで本当に座談会呼ばれたみたいなもんですから。
うん、なるほど、
ね。もう運営さんっていうか制作側からしたらしてやってるみたいなもんですからね、こんなのね、
うん。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、続いて、クリーンさんのエステラ。
はい。
はい。まあ、バージョン3ヒロインですよね。
そうですね。バージョン2で、あれだけアンルシアがもうめちゃめちゃ、この、良かったじゃないですか。
うん
うん、それ3に移行したとき、まあ、ストーリーもそうですけども、エステラがやっぱり今回のバージョン3のヒロインですよっていう形で出てきたじゃないですか。うん、最初やっぱパンチ良かったんですよね。
うん、
アンルシアのその力もあった分ですね。
うんうんうん、
ただやっぱクリアした頃に関してはもうごめんなさいですよね。
うん、
もうバージョン3を代表するヒロインに変わってましたからね。
なんていうんですかね。強くなっていくアンルシアって見えてるんですか。ちょっと後ほどどうせアンルシアの話もするんですけど、うん、その時はアンルシアの話ちょっと置いときますけど、強くなっていく あのアンルシアに対して、うん、エステラって割と最初から強いというか、この気持ちグッと持った人間と、竜族の女性として出てきたじゃないですか。
謎もなんかありつつ、
うん、
ちょっと最終でも敵か味方かもちょっと謎めいたところもありましたし、
そうそう、で途中結構ブレたでしょ。
うん、そうなんですね。
大きく、クリーンさん言うようにネタバレになるので言いませんけど、彼女のこう心の揺らぎみたいなのが見えた時って、割とこう、なんていうのか、ストーリーの起伏が見えたんですよ。
うん。
まあ、これかなり後半の、バージョン3の後半の話になってますけど、あの辺見ると、こう、エステラさんって、なかなか面白いキャラクターなんだなと思います。
そうですね。しっかりもうヒロインになりましたからね。
ああ。
うん、その中でその、こういうぬいぐるみの部分、まあ、なんか可愛いとこは、
ね、うん、ちょっとずっこけたというかね、なんか他の、やっぱり種族とか、我々の考えとちょっとずれてるところとかね、うん、いうところも見えたりとか。
あれがまたツンデレなんでしょうね、なんか可愛く見えます
ね。ある種のね、ある種の。うん、
ギャップ萌えですか、ギャップ萌え
ですね。うん、それもあるですね。うん、そんなのもありましたね。 はい。で、モミンさんのロザリー。
はい。
これはまあ4の、いわゆる、ピサロ側の恋人ですよね。
うんですね。
うん。この、4の、主人公の恋人も言いましたが、
うん。
うん、それに対する、その、対になる形ですもんね、これまさに。
そうですね。
うん。主人公とピサロ。うん。
人間の汚さが出るところですよね。
ですね。うん、そのために、こう、まあ、ある種、犠牲になったための、その、悲劇のヒロインっていうイメージはあるので。
当時さんもしっかりとしたその顔イラストとかもなかったと思うんですけども、やっぱ儚い雰囲気がなんか想像できるんですよね。うん、
いや、彼女なしに、ピサロ同情票ってないじゃないですか。
ああですね。
うん。それはあると思いますんで。
うん。
大事な、大事な、影のヒロインなのかもしれないですね、ドラクエ4。
ああ、
そうです
ね。
はい。以上かな、3つ。
はい。
はい。
はい、続いて3通、私が3通読んで、1票の方の読み終わりになりますけども、私からただ続けて3通いきます。
はい。
はい、りょうこさんからいただきました。ドラクエ8よりゼシカ。好きなヒロインはゼシカでお願いします。理由は、正直に書くと読んでもらえそうないので書きません。まあ、マダンテ級のあれってことでお願いします。3DS リメイクは、竹達彩奈さんのボイスに、装備着せ替え追加、結婚エンディング付きなど、ゼシカファンヒャホイの内容でした。また別のハードで、出してほしいです、といただきました。はい、続いて、ゼロネスさんから、はい、ドラゴンクエスト7よりマリベル。あなたの好きなドラクエヒロインはということで、ドラクエ7から、マリベルを挙げさせていただきます。そもそも私はシリーズで一番好きというか思い入れがあるのがセブンでした。理由は街ごとのストーリーの深さ、バリエーションの豊富さだったり、発売が大学受験の時期にかぶり、終わるまでお預けを食らったりといろいろあるのですが。その中で、セブンに登場したのが仲間会話システム。仲間キャラが喋りまくりになった初のドラクエがセブン。その中で存分すぎるほど暴れてくれたのがマリベルだった。発売当時、その毒舌ぶりに賛否両論あったヒロインですが、たまに見せるデレの威力がすさまじい。あと、陰鬱なストーリーに対してプレイヤーの毒を含んだ感想をストレートに代弁してくれるのが彼女なわけで、非常に貴重な役割をこなしてくれました。仲間会話システムを確立させてくれた立役者である彼女にを一番にさせていただきたいと思います。といただきました。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
はい、3通目。サイフリートさんからいただきました。同じくドラクエ7よりエリー。青空投稿です。すごくすごく悩みましたが、守ってあげたいと思える、ドラクエからキャラは彼女しか思いつきませんでした。大好きなドラクエ7からエリーです。誰ってなります
、うん、
カラクリ兵でゼボットさんに改造されて味方になるのですが、石板で行く方の世界ということですね。再度訪れると骨のゼボットさんの世話を続けている現実世界の方のカラクリ兵です。彼女、自分にはカラクリ兵だから性別がないと思われますが、エリーは彼女としか思えません。ヒロイン、守りたい存在を考えたときに、一番に浮かんだキャラです。季節の変わり目、お体にお気をつけてくださいということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、
ありがとうございます。
正統派、主人公キャラ、主人公パーティーキャラクターから 2名いきましたね、まずね。
あ、そうですね。
はい、りょうこさんのゼシカ。
はい、はい。
理由は書かないと。
はい。
相変わらずの下品ネタで来たんですかね。
まあでも出た当時からそれ推しでしたからね。
まあそうですね。
で、これもやっぱり声がついて、
うん、
まただいぶキャラ定着になりましたからね。竹田さんの声が入りまして。
うんうんうん、
で、僕 3DS 版はちょっと最後でやってないんですけども、いろいろ、アレンジとか、追加のエンディングとかついたりして、結構ファンがまた喜んだということで。
うんうんうん、割と、等身的には、どっちかというと、ヒーローズなんかのゼシカでも、あるじゃないですか。ファンも
あ
るじゃない
ですか。ああ、そうですよね。うん。
うん、
ですよね。
うん。 ですし、あの、竹田さんのボイスもバリバリ聞くのはあるじゃないですか、あっちの方が多いじゃないですか。
そうですね。積んでるうまいですからね。
なるほど、
ね。声でもさっき最初ちょっと戻るんですけど、デボラの声。
うん。
あれ、パクロミさんですからね。
デボラって何個出たんですか？
あの、多分あれですね、ヒーローズ？ヒーローズじゃない、あの、カードの
ライバルズ？
ライバルズ。
ライバルズにデボラ出てんの？
出てます、出てます。
へぇー。なるほど。
ボンボン出てますね、声が。
まあ、ゆくゆくの、あれですかね。あの、ドラクエのリメイクってなると、やっぱり、ボイス付きで、ってなると、うん、そういうのも期待できるのかな。
もう抵抗なくなりましたからね、完全に。
はい。
はい。
はい。続いて、マリベル？
はい。
うん。マリベルですけど、
はい。
なるほど。ゼロネスさんは、その、まあ、キャラクターもそうなんですが、この仲間会話システムの協調性が強かったと。
うん
う
ん
う
ん、
そうですね。だってこれから出ましたからね。セブンからですし。
まさにあの、なんすけ、これ、媒体が CD ロムになって、プレイステーション1じゃないですか、これって。
はいはい。
で、とにかく入れられるだけ入れたろうって言って入れたっていう風によく聞くじゃないですか。そのために、はい、あのストーリーが冗長感がすごく強くなっちゃったみたいな感じになったらしいんですけど、うん、その中の結構な割合でこの仲間会話システムがあるんじゃないかなと思うんです
よ。あの、バリエーションがすごいですよ。多分、あの、今、11とかも全部あるんですけど、うん、多分7が一番容量が多いと思いますよ、会話システム。
あ、そうっすか。
それほど、だって戦闘中でも喋りますからね。会話ができますから。
あ、そうなんでしたっけか。
あれ多分7だけだったと思いますね、戦闘中は。
いや、それこそ、ストーリー進めばですよ。
ね、
二度と聞かない話だってあるわけでしょ、ずっと。
でしょうね。
ねえ、ひょっとしたら、うん、あの、聞かれることがないかもしれないようなことまで続くのかもしれないしね。
だけどなんか、ちょっとこれも、うる覚えなんで、もし違ってたら申し訳ないですけど、ケンタウさんみたいな虫が嫌じゃないですか。うん、で虫が出とるときに話したら、わ、虫嫌とか、そういう会話も成立してたような気がするんですよ。
これはなかなか、あれですね。うん。まあ、その中でマリベルだということですね。
うん、うん。
声は竹立つんじゃなくて、あれですね。結城葵さんですかね。
ああ、なるほどね。
いいですよね。
はい。そして、ドラクエ7がエリーということで。
はい。
はい。本当に誰ってなりますね。
いや、こんなストーリー忘れてるわ。
確かでも結構確かこれはドラクエセブンでも結構人気のあるストーリーやったと思う。うつ的なやつで。
なるほどね。複雑なんですよ、ね、今、ゼルネスさんのいやにも陰鬱なストーリーって書いてますからね。
あ、うん、サイフリートさんですから選ぶような感じですね。
なるほどね。あの、まさに、あの、何ですか、あれですかね、番外編の生き地引きみたいな。
なぜ知っとるみたいな感じ
ですね。
それもこれもなんか、世界が、過去と未来があって、うん、あ、過去と現在があって、それぞれ確かおったような気がして、うん、役割が違っとったり、なんかそんな感じで、なんか、鬱な感じだったような記憶があるんですね。
ですね。はい。というわけで。
渋いとこ来ますね、
はい。はい。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、じゃあ、ここから続いて2票の、ヒロインを。
はい。
それぞれで、じゃあ、行きましょうかね。じゃあ、最初、ピッチカートさんから、ましょう。
はい、トヘロさんがいただきました。
はい。
ドラクエ8より、ミーティア姫。毎週の配信楽しみにしてます。ケンタロウさんのおすすめの、大神です。
大神。
絶賛、初見プレイ中のトフェロスでございます。ドラクエ内でのヒロインとのお題で散々悩みましたが、ドラクエ8よりミーティア姫に一票をお願いします。初見の PS2 での、印象では影が薄く、11のエマ同様エンディングでの唐突感があったのですが、その後見落としていたイベント等を回収して印象がガラリと変わったキャラです。彼女もなかなか数奇な運命を背負わされたもので、幼い頃に母を亡くし、主人公と出会い、同系師ドルマゲスに呪いをかけられ馬となり、主人公と父であるトロデーン王と廃墟となった城を後にし、 なんやかんやで旅の仲間は増えるも、非戦闘員である彼女は、それくらいのことしかできないか、と、自ら父や旅の道具を持たせた重い馬車を引く役に徹し、過去 PS2 では錬金のために三度の橋出される。はたまた国同士の取り決めとはいえ、シリーズ最低に位置するダメダメ王子と言い名付けであったり、その王子には試練のため付き添われた先で、その馬、姫が馬だと知らず、勝手に背中に乗られ、お尻を叩かれる始末。ようやく呪いの根源も打ち倒し、元の姿になった後も、3DS 版では、追加された別ルートに進んでしまうと、幼い頃から一緒に育った主人公に淡い思いを寄せながらも、まっすぐな心の主人公が身を引き、その背中を押してくれる。自分は主人公に頼らなくとも強く生きると決し。ああ、なんてけなげなヒロインなんでしょう。3DS 版の追加イベントやボイス付きでさらにけなげさを増した感じでした。てなわけで、ドラクエ8よりミータ姫を押したいと思います。余談ですけど、もしドラクエ内ヒロイン投票があるなら、頭脳明晰、容姿端麗、冷静沈着と勝手なイメージをして申し訳ありませんが、川又さんに一票お願いします。なんかの時の放送で肉体派とおっしゃってましたが、またギャップがあってよかったです。ではでは、これからも番組がさらなる発展されますよう、陰ながら応援させていただきます。
はい。もう一つ、はい、もう一つ行きましょう、このまま。
はい。続きまして、ルクスさん。
はい。
も、ミータ姫ですね。おこんばんはです。青すらの応募してみます。今回好きなヒロインということで、いろいろ考えてみましたが、ドラクエ8のミータ姫です。呪いによって馬に姿を変えられてしまい、誘拐されて売り払われたり、婚約候補に、乱暴に扱われ、とても、悲惨な扱われ方をした悲劇のヒロインと言えるのではないでしょうか。しかしながら怒ることもなく、辛いことがあっても足を止めず共に行動するとても強い姫だと言います。最終的には呪いも解きハッピーで終わるのでよかったと思います。ちなみに馬の姿のままでもいいかなぁなんて思ったりします。姫には悪いけど、ムーンブルクの王女も同様の犬の姿のまま。こんな感じで大丈夫でしょうか。
はい。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ミーティア姫。
はい。
はい。
はい、
僕はあの、エイトは一回しかやってないんですけど、
うん、
ああ、こんなやったなと思い出して、
うん、
これを読むと、あ、ミーティア姫すごいいい子や、思ってちょっと反省しましたね。
うん。
せやったせやった思い出したわ。思い出しました。
なるほどね。
そうそうそうそう。うわ、悲劇でしたね、このミーティア姫。
いや、もう確かにね。ああ、うちの息子からも、馬が姫なんだって話を聞いてて。
うん。
うん。なるほど。もう、確かに、何、こんな数奇な運命をたどる。ね。
そうそうそうそう。
親父、王様もですね。呪い一緒にかけられてるんでしょ？
化け物みたいな感
じで。うん。ですし、そういう風な、まさに何でしたっけ？タイトルになってる姫でしょ？これ。
そうですね。そう
だと呪われし姫でしょ、
ね、
うん。
そうそう、この婚約のダメダメ王子がまたムカついてたんですよ。
この話、もっと知りたいですね。
ああ、今思い出しました。
シリーズに必ず出るダメダメ王子っているじゃないですか。
そのポジションですね。
うん。ねえ。あと、なんですかね、4で、いわゆる初めて馬車ってやってるじゃないですか。
はいはいはい。
あの時も、馬の名前パトリシアって名前じゃないですか。
ええ。
割とパトリシアって女性の名前じゃないですか。
うん。
なんだろう、この馬と女性のこう関係性っていうのは。
ああ、そうですね。
まあよくね、競馬とかもほら、ヒンバって言ってね、メスの馬の方がね、気性が荒くて速いんだって言うじゃないですか。
うん。
なので、そういうイメージもあるのかな。馬と女性。
そうですね。最初は多分これ姫が馬ってわからなかったですよね。途中ぐらいまで。
そうなの？
あれそうでしたっけ？
初めから分かってましたっけ？
あれどうだっけな。
ちょっと確かまあでも馬可愛い顔してるんですよ、すごい。
うん。
女性らしい顔してるってこと？
うんですね。そうです。
可愛い顔してますね。
うん。
うん。
なるほどね。エイトは空いてるな。うちの息子のやらせてもらおうかな。
ケンタロウさん自体は通してはされてはないですか。
どんな話なんていう話聞いて、 特に、うちの息子が10から初めて、いわゆるストーリー一本もののドラクエをするって初めてが8だったので、やっぱ楽しんでやったんでしょうけど。
僕も8のそのリメイクで声が入ったんで、ちょっと挑んだんですけども、カメラの方向が僕は合わんかったんで、進めなかったんですよね。
コレクションの一本ということですか。
そうですね。
ひどい話。まあ、トゲロスさんとイルクスさん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
で、ここに触れないわけにいかないので、一応触れときますけど。
はいはい。
なんすかこの、川又さんに一票つったの。
はい。
頭脳明晰、容姿端麗、冷静沈着って書いてますよ。
いやいやいやいや、とてもとてもとても、そんなわけありません。
うん、もう、オフで言うたら失礼ですよ。あたふたしますよね。うん、足です。すいません。
最後のも合ってますよ。その肉体派はね。割と脳筋なので。
ですね。
うん。まあ、ドラクエ以外もね、脳筋のとこはよく見てますんでね。
いやいやいやいやいやいや。
はい。
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 そんなことで、ね、いずれ、もしかして、バトル、もしくはですね、モンハンなんかも一緒にやられるとね、どれだけも、肉体派かもありますんでね。楽しみだと思います。はい。というわけで、その、肉体派の川端さんから次の2つお願いします。
はい。ベギュラゴンタさんからいただきました。ありがとうございます。ドラクエ6よりバーバラ。こちらも遅くなりました。ベギラゴンタです。これは悩みましたね、本当に。悩んだ末、今回の青スラは、ドラクエ6のバーバラでお願いします。一番の決め手は、ドラクエシリーズでは稀な、悲劇のヒロインってところですかね。犬や石や馬にされたりしたヒロインもいるのですが、殺されていた。ここ、P でお願いします。ヒロインは彼女が唯一。彼女がずっと明るく元気なので、いよいよその最後に涙でした。ドラクエ6はスーパーファミコンと DS でやりましたが、DS 版の仲間会話システムのバーバラのセリフが楽しくて、ヒットポイントが低くて死にやすいので、スーパーファミコンでは馬車要員だったのが、DS 版では常に仲間に入れていましたね。ドアラジ番外編のドラクエ6回も楽しく聞かせていただきました。以上です。体調を崩されがしのようですが、これからもお気をつけて、楽しい配信を楽しみにしております。いただきました。続きまして、ヤギニョンさんより、同じくバーバラですね。こんにちは、はい、遅くなりましたが、青スラへの投稿です。ドラクエ6のバーバラです。ターニアとは違ったタイプの妹属性のキャラで、いつも隣にいて、ゴミを入れてくれるような存在なのですが、あの突然のお別れが衝撃的です。そして二度と会えない。ミレイユの水晶玉を通して間接的に会えるだけ。現実の世界、カッコドラクエ10の偽やカッコの世界を含むでは二度と会えない、おそらく唯一のヒロインではないでしょうか。冒頭で死んでしまうドラクエ4の新シアにも最後に再び会えますしね。夢の世界ではお別れするターニアには現実世界で会うことができます。お嫁さんにもできる。わら。お別れのシーンの BGM のフォークダンスは本来は明るい曲なのですが、この曲を聴くとどうしてもこのシーンを思い出してしまいます。ある種のトラウマ曲です。ちなみにドラクエ11ではどうでもいいようなシーンでこの曲が使われています。私的にドラクエ11の評価が低い理由の一つです。6のコミック版では作者の神崎正臣さんが堀井さんと直談判したそうで、多くの人が納得できるであろう結果になっています。ノベライズ版では別の形のお別れが待ってます。あれはありえない。ドラゴンクエスト CD シアターで、ほぼゲームの通りのお別れのシーンがあります。BGM は違いますが、演出が素晴らしいです。いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
バーバラ。
お
ーバーバラ。
皆さん大丈夫かな、ネタバレバンバン出てますけど。
まあ番外編はね、通して聞いたんですけど、やっぱ、はい、やってない分、僕は入ってこないんですけど。
はいはいはいはい。
まあ、それだけこの、まあ、なんですか、さっきもの子ども、その、ロザリーの話とか、まあ、実はこの後もですね、ご紹介するやつが入ってきたりもするんですけど、
はい。
なぜかやっぱ、印象に残るキャラって、こういうキャラクター多いですね。
まあ、そうですね。特にバーバラちょっと、あれでしたし、このお二方も、思いがちょっともう強いじゃないですか、文面から。
そうですね。
相当、愛を感じるところでありまして。最初見た目とか出会いは元気っ子だったんで、
うん、
楽しい感じだったんだけど、最後の最後でこういうところが来たんで、またグッとくるんですよね。まあ、これもギャップ萌えですけど、うまいんですよね、ギャップ萌えが。
ドラクエ6、ちょっと今くくってます。
ヤギノンさんなんてすごいですね。その僕コミック版は知ってたんですけど、ノベライズ版ちょっと知らなかったし、CD シアターもちょっとこれまで聞いたことなかったんで、
うん、
うん、まあ印象は違います。一緒ですけ、一緒で BGM は違いますが、印象が素晴らしいって書いてますね。
うんうんうん、
興味ありますね。ちなみにバーバラもライバルで声ついてますからね。三森すず子さんがやられてますね。
これさ、
はい。
バーバラって主人公隣にビジュアルで出てるじゃないですか。
ええ。
こんなポジションに死んじゃうの？
あれです。それはもう、もう言っちゃっていいんですかね。
それはもう、
最後の最後までわからないんですかね。それは。
ああ、そうなんだ。はい、いや、いや、これもだし、衝撃的なのもあるんですけど、ドラクエ6って言っても、やっぱスーパーファミコンの終盤で、の方じゃないですか。
はいはいはい。
やっぱ、スーパーファミコンといえば、ついをなすファイナルファンタジーとかあるじゃないですか。割とファイナルファンタジーって結構、重キャラ死んだりしますよね。
イメージはありますけどね。
まあ、パロムポロムのせいですけど、全部。うん。なんですけど、なんでか、その影響を受けてたわけじゃないですよね、これ。
見せ方はちょっと違いますね。
うん、なるほどね。
でも、自己犠牲はちょっと違う、
うん。うん。思い出に残るっていう意味では、うん。いいヒロインキャラクターなのかもしれませんね。
いろいろ想像させるのがうまいんですよ。はっきりこの、思いはこう出てはないんですけど。
そうよね。もうすでにそのドラッグ5の序盤から、
はい。
ああ、なんかこれ、こうやって見せようとしてんだなっていうのをこう思わせるんですよ。
うん。
はいはい。
すごく上手な作りだなと思って見てますわ。やっぱ。
ですね。
うん。
そこがやっぱりちょっと、それがでも思いがやっぱり強くなるんですね。
なるほどね。さて、ドラクエ6の機会はあるだろうか。
あ、だってアプリ出てますから、これも。5終わったら6に突入こともできますよ。
そうですか。はい。
うん、
はい。じゃそんなんで、
はい、
2本目の、2票の 2本目ですね。はい、バーバラということで。続いて、私から同じく2票のキャラクターを発表します。コメマンさんから頂戴しました。ドラクエ4より、シンシア。はい。アフロプクコのポメマンです。今回のアオスラも迷いなく即決できました。私が好きなドラゴンクエストヒロインは、ドラクエ4に登場するシンシアです。その理由は、彼女が命がけで自分を守ってくれたから。ではありません。私がシンシアを好きな理由は、まっすぐに愛を伝えてくれるから。ドラクエ4をプレイする際は、毎回女性の主人公を選ぶのですが、平和な時の村で話しかけると、この村と主人公が大好きと言い、村が襲われた際も、本当の妹のように思っていた。あなたを死なせはしないわ、と、私、つまり主人公への愛をはっきりと伝えてくれます。まっすぐに愛を表現する人って、覚悟を持った強さを感じませんか？私はそんなシンシアがとても好きなので、今回の回答とさせていただきます。いつも楽しい配信をありがとうございます。これからも頑張ってください。ということで、いただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
もう一つ、オスカーさんよりも、ドラッグ A4 新視野といただきました。お疲れ様です。オスカーです。今回も青空に、投稿させていただきますと、私の好きなヒロインは、ドラッグ A4 第5章冒頭で、勇者をモシャスで助ける新視野ですね。ゲーム内では あまり語られないため、プレイ時には特に意識したことがなかったですが、その後、ドラッグ A4 コマ漫画劇場のある作品を読んで見る目が変わりました。ゲーム本編ではシンシアとの別れの後、彼女がいた花畑を調べると羽帽子を拾うことができます。4コマ漫画では、勇者たちが冒険中に大切にした宝物が未来の博物館に展示されており、勇者の宝物として生涯手放せなかった羽帽子が恋人たちの象徴として描かれていました。金作のために売ってしまった私でしたが、大事なものに分類されないアイテムをそのように特別扱いする価値観に衝撃を受けたのと同時に、シンシアが恋人であり得たということが深く胸 に鮮明に刻まれたのでした。ドラクエはあまり多くを語らないため、このような派生作品で保管されることはよくありますが、触れた人たちがいろんな解釈を加えながら作品を成長させていくという流れは芸術作品に似ているのかなと思いました。最後になりましたが、漫画の話が気になった方はドラクエ4コマ漫画劇場6巻の鈴谷那智先生の作品をご覧くだされ。以上ということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、またもや悲劇のヒロイン、新車ですよ、
はい。ですね。
あのね、正直、俺来るとは思ってました、これ。
はいはいはい。
うん、ただ、思いがね、このオスカーさん、ポメマンさんの。
うん、そうですね、うん。まあ、感動は感動しましたけど、やっぱりその、僕らなんかその、やっぱモシャスっていうのはやっぱイメージがあって、
うんうん、
それをけなげだなと思ってたんですよ。この、やっぱり、まっすぐに愛を表現する人って核を持った強さがいるのがまた、すごい書き方ですよね。
うん、ですね。これね、いい表現ですね、ポメマンさん
ね。ですね、
しかもまあ、ね、ポメマンさんの場合は、女性キャラクターで、アピシさんと同じだって言いましたね。
はい、
ただ、ポメマンさんは実際女性ですし、
はいはいはい。
として、この、本当の妹のように思ってたっていう、その、あなたを死なせはしないっていうような、コメントが、女性として味わうことができるっていうのは、またちょっと、ピチさんのような、ネカマキャラクターとはまた違う感じ方だと思うんですよね。
これもリメイクは確か一章始まる前に、先にこの主人公との紳士の、平和だった、森のシーンがちょっと描かれるはずなんですよ、
うん。
そこでまたちょっと思いがグッとなるんですよね。仲良く遊んどる二人が描かれて。
なるほどね。
確かにね。
いやいや、紳士や。
はい。
よかった。はい、ロザリーが来て紳士が来なかったらどうしようかと思いましたんでね。はい。
オスカーさんがこの羽帽子のことを書かれてますけども、
うん、
僕はやっぱり女キャラで装備、始めてたんですけども、
はい、
この花束を調べると羽帽子を拾えて、これ装備できるんですよ。
うん、
女性キャラなんで、うん、結構防御力も強いんで、序盤楽になるんですよね。で、後々知ったんですけど、男性の主人公は装備できないんです。これなんでだろうと思ってですね、思ってたんですけども、この4コマ漫画で、この宝物として、形見としてすごい大切にしとったんだなっていうシーンが描かれたのであれば、うん、すごいいい話ですよね。これ全く僕想像しなかったんで。
なるほど、
うん。
ラッキーというぐらいしか思ってなかったんですよね。
まあ、ピチカトさん女性キャラだから、本当ラッキーですよね。
飛
びできますもんね。
男性主人公で始めた方ってここまで思ってたんです
よね。思ってる。
装備できないのに、なんでも落ちてんだろうとか。
覚えてもいないってなんですけど、羽帽子を拾えたっていうのはなんとなく覚えてますよ。
僕はもう装備できるんで、ラッキーっていう形に乗ってたんですけど、こういう重たいっていうか、いい話があるんだなと思って。 4コマ漫画もちょっとこうバカにできないですね。こんなちゃんと書いてある
の。割とね、4コマ漫画って、オチとかね、ギャグとかに使われることの方が多かったりとかする
んです けど。もうそっちのイメージがあったもんね。うん、
なるほどね。はい。はい。
ドワラジ
では、後編の、じゃあ3票の、お便りをご紹介しましょう。
はい。あばれラジオさんから、中ちゃん、ちゃん中さんがいただきました。
はい、出ます。
はい。ドラクエ2のムーンブルクの王女。例のヒロイン、ドラクエ3、例のヒロイン、ドラクエ3勇者のおかんと迷ったのですが、ムーンブルク王女で、少年時代出会えた時の嬉しさ、今でも忘れません。続きまして、パンタンさん。同じくムーンブルクの王女。こんばんは、パンタンです。青空への応募をさせていただきます。私の好きな、ドラクエヒロインはムーンブルクの王女です。故郷を滅ぼされた上に呪いで犬の姿に変えられてしまうというかわいそうなお姫様ですが、ラーの鏡で呪いを解かれた後は高い素早さと MP を生かしての攻撃呪文、回復呪文でのパーティーの要となる賢者ポジションになってくれます。ローレシア、サマルトリア、ムーンブルクの3人パーティーになったり、フィールド BGM が変わった時の感動は忘れられません。ちなみに私が子供の頃に遊んだファミコン版、ドラクエ2では、紫髪に赤ずきんで名前はマリアでした。スーパーファミコンのリメイクの時にブロンドに、紫帽子となり、以降作品前旅にまちまちな設定っぽいですが、最初のイメージが強いのが、紫髪に赤帽子の姿が一番好きです。が、あの、ズキン、ムーンブルクフードというらしいです。は、どのように装備されているのでしょう。後ろ髪がしっかり出てますよね。細かい話はさておき、ローレシア、サマルトリアの王子と共に、悪夢のようなロンダルキアを超えて世界を救った勇者一行の高一点、ムーンブルクの王女を一押しします。で、続きまして、ケンケンマルさんが出てきました。同じくムーンブルクの王女。好きなドラクエヒロイン。とても悩みましたが、ドラクエ2のムーンブルグの王女をしたいと思います。初めてドラクエ2のパーティーバトルを遊んだとき、複数の敵を呪文でバッサバッサ倒すムーンブルグの王女に心を奪われました。特に王女が覚えるイオナズンは2が初出で、敵全体に大ダメージを与えるのがとても、爽快でした。ドラクエ2の3人のキャラで唯一自分の国が滅ぼされていて、仲間になる前は魔法で犬に変えられているなど苦労人でもあり、そこから仲間になった以降の大活躍が本当に胸熱でした。自分は、某国の姫属性が好きなので、6のバーバラや、8のミーティアも好きで迷いました。もう一人選んでいいよということでしたらバーバラなんですが、一人だけということなので、悩みに悩んでムーンブルクの王女にしました。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい。ムーンブルクです。
はい。
まず一個突っ込みたいんですけど。
うん。あ、何ですか。
ちゃん中さん、女王って書いてありますね。
はい、いずれ女王なんでしょうけど。はい。でも、はい、まずね、俺的にですよ。ムーンブルクの、王女が入ったことはとても嬉しいですね。やっぱり、なんとなくですよ。2は、力バカで、なおかつ、一番最初からの主人公である、当然ローレシアの王子がいて、
うん、
もう、いやー、探しましたよ、でも、一世を風靡してサマルトリアンがいて。
はいはいはい。
で、まあ、確かに、マジックユーザーポジションではあるんですけど、
うん、
ムーンブルクってどうしても3番目のキャラクターってのって、
はいはい、
割と3兄弟の中では、こう、割とこう、印象が薄かったりするんじゃないかなと思ったんですよ。
おほほほほ。
ところがこれぐらいのお便りをいただけるっていうのはね、
うん、
すごいいいですね。
ですね。
うん。
まあ、どっちかって年代的にも、ちょっと、後半の人が多いと思うんですけど、
確かにそう
です、ね、初めて出会っていることですね。
うんうんうん、ムーンブルクね。
いや難しかった。なかなかその、仲間する結構大変でしたからね。
いやでね、
あのね、出会うまでのあの、プロセスがいいじゃないですか。
はいはい
はい、なんかもう、なんか滅びた、ね、あの街の方に行くと、うん、人懐っこく歩いて、あの、ついてくる。街が出るまでついてくる犬がやってくるっていうのね。
うん、
ああいうなんかこう、なるほど、じゃあそりゃそうだよねって、ラーの鏡で呪いを解いたとは思うわけですよ、
うん
うん。あれをその、あのファミコンのグラフィックでずっと思わせてるんですもんね。俺たちに。
まあ、僕らこの頃、まだ RPG がそんなに出回ってなくて、経験もなかったんで、うん、この仲間が揃って BGM が変わるっていう体験も初めてだったんですよね。うんうんうんうん、最初は一人の時で勇ましい音楽なんですけども、はいはい、この3人になった瞬間、結構ポップな曲に変わった時が、うん、すごいなんか嬉しかったのが、うん、こう僕もパンダさんと同じように覚えてますね。
逆に大変失礼な話ですけど、
ね、
こうなった後、今度、聞けないじゃないですか、前のフィールドの曲。
はいはいはい。う
ん、ムーンブルクの死んだ後、しばらくその曲で鳴らせたことは覚えてます。
ああ、
ですね。久しぶりに来たこっち、つって。なので、うん、
これパンタンから書いてあるので結構ですね、デザインというか髪の色が違ったりするんですよね、これ
設定的にね。
なんかね、スクエに出したいただきストーリー、
いただきストーリーと、うん、
ファイナルファンタジーのキャラと同じキャラが出るのがあるんですけど、うん、あれでもですね、なんか結構違ったりするんですよね。
俺今バッと見てますけど、
ね、
ムーンブルクは紫の方が好きですね、俺。
おー、
うん。
紫ってどっちが紫ですか？
あ、ごめん。髪の毛。
じゃあ、パンタンさんと同じ。
うん。
そうですね。
だからやっぱ、頭巾は赤のイメージだな。
あ、結構、作品によって結構ギャル的な可愛い時もあるんですね。なんかのですね、ゲームブックの挿絵にあったムムルク王女の絵がすごい好きだったんです。可愛くて。
スーパーファミコン1、2の、
ええ。
表紙の絵って、
ええー。
シュッとしてますよね。
ちょっと、
別に、
背も高くなる、ね。
王女だけじゃなくて、ローレシアもサマルトイヤマンですけど。
はい、はい。
うん。これは、なんか、まあまあ、このイメージで冒険をしてたんかなっていう感じはありますよね。
うん。
なるほどね。
ちなみに僕の名前はマイコでしたね。
なるほど。
ひらがなでマイコ、
ね。マイコって言いましたね。
ええー。
何のマイコだったんですかね。
ですね。ケンタさん覚えてますか？
覚えてないですね。
川端さん覚えてます？
覚えてないですね。
アキナとかあったんですね。サマンサとか。
サマンサ、アキナありましたね。
サマンサってすごい不思議な名前だなと思ってたんですよ。うん、で、ファイブの、娘、
うん、
の名前、タバサってあるじゃないですか。
うん、
だからサマンサ、タバサから来たのかなと思ったんですよ。
ずいぶん後でしょ、そんなの。
すいませんですかね。あれ、どっちが先やろ。サマンサ、サマンサって、最近ですかね、あれ。
あ、いつだろう。
続いた、サマンサ、タバサなんで、聞くようになったら、ここは何年かでしょ。ドラクエ2の方がずっと先ですもん。サマンサってこと
は。サマンサを聞いてから、まあ、聞いとったから、サマンサ、タバサが、
うん、そうそうそうそうそうそう。うん。タバサも女性の名前ですからね。
そうですね。
そういう意味では、どっちも女性っぽく聞こえるのは、確かにな、女性ブランドかなと思いますけど、関係はないでしょう、ね。はい。はい。ね、はい、ムーンブルクの王女。はい。堂々の3票獲得で。
ですね。
はい。
はい。
来ました。はい。したら続いてが、かんばさんかな。
はい。ロムペイさんよりいただきました。ありがとうございます。ドラクエ11よりベロニカ。ケンタロさん、ゲストさん、こんばんは。青といえばスライムの投稿をさせていただきます。かっこ注意。本文のブーが頭につく表記は、下唇を噛んで発音していただきます。例えば、ベロニカはベロニカであり、ブーの部分は下唇を噛んでの発音をお願いします。だいぶ迷いましたが、バッジはドラクエ11のベロニカちゃんを押していただきます。あの猫かぶりのコスチュームで踊らされているベロニカちゃんの可愛さったら、これはもう歴代のヒロインをごぼう抜きしましたね。ドラクエ2のムーンブルク王女や、ドラクエ5のフローラかと迷いましたが、プレステ4でやってたので、ベロニカさん可愛いわーってなわけで、ベロニカに1票です。
個人的にベロニカの発音はベロニカだと思ってます。何ですかこの発音。もう。
じゃ俺、ジェロニモにしか見えないですけど、字面が。はい。
はい。続きまして、ハルルさんよりいただきました。同じくベロニカですね。こんにちは。忘れないうちに青空投稿します。ヒロイン、誰にしようか迷いましたが、被るけど、やっぱりベロニカですね。見た目は子供ですが、やはり魔法使い。お姉ちゃんなんですよね。私はどうなってもいいから、みんなを助けてって。あと、セイナとの会話とか、可愛いけどしっかりしたお姉さんの部分もあって好きですね。では、配信楽しみにしています。いただきました。続きまして、ミーさんから、同じくベロニカ。青空投稿です。私の好きなドラクエのヒロインは、ドラクエ11よりベロニカです。理由は、ベロニカみたいな女友達がいたらいいなぁと思うからです。ベロニカは、セーニャのことをグズだと言いますが、私もどちらかと言うと、そうだと思うので、ベロニカにもっとはっきりしなさいよ、みたいに背中を押してもらいたいなぁと思うからです。いただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい。ね。ベロニカ。
ベロニカですね。
いや、ベロニカです。はい。ベロニカはね、今日集まると思ってましたよ。
そうですね。
うん。
うん。
まあまあ、ある種、いろんな、今までほら、発表されたやつあったじゃないですか。
はい。
特にこう、熱いメッセージを込めたこの、悲劇のっていうことを、
そうですね。
ある種、ね、あの、パーティーにいながら、そして、エンディングに向けてはまた話が別としてね、
うん、
あの、ベロニカの話をもう一本味わえるっていうところを含めたら、
うん、
あの、いいヒロインのポジションはあったのかなと。
ツンデレ、悲劇、あと、ちびっこでも、すべて入れてますね。
確かにね。それは集めるわな。まあ、まあ、そこに関してはね、あの、今回実は、この後にも、あの、もうランキングされてないんですけど、
はい。
あの、ピチカートさんが言った、セーニャありきでもあると思うんですよ。
セーニャって、なかったですね。
これ、ベロニッカとやっぱセーニャの姉妹でこその部分ってもあるので、
そうですね。
うん。セーニャのバックアップあっての3票いただいたんじゃないかなと思います。
あの、まあ、もちろんそのゲーム上のちっちゃい部分が引き立つんですけども、うん、あの、僕はあの時も言いましたけど、ちょっと大人になった時の姿、
うん、
あれもあれで僕好きなんですけどね。
なるほどね。
一瞬しかないですけど、うん。
あの、本当にベロニカに関しては、あの、あまあ、あのベロニカだけじゃなくてね、あの、11S ですね。
そうですね。声は声で聞きます
し、私にとってはですよ、はい、リアル闘神版の、
ああ、
イレブンとしてのプレイをまたちょっと楽しんでいきたいなと思いますんで、その時に、俺的には印象変わるかもしれません、ベロニカ。
ああ、絶対変わると思いますね。
ですかね。うん、うん、ので、ちょっと楽しみにしたいなと思いますね。
はい。
はい、続いて、3票獲得のラスト。
うん。
まさやさんから頂戴しました。はい、ドラクエ5、ビアンカ。頂戴しました。
はい。
はい、こんにちは。ドラクエのヒロインと言ったらビアンカです。エピソードですか。なんと言っても幼馴染というのが一番ですね。それと、結婚できるのがいい。5を何回やってもビアンカを選んじゃいます。他の人を選ぼうものなら途中でやる気がなくなります。
うん。
はい。はい。次がファナティックさんから頂戴しました。同じくビアンカでした、迷いなくビアンカ。幼馴染要素はでかい。やっぱり大人になってからの再会っていうのがリアルであるとドキドキしますね。あとビアンカのリボンでゲレゲレが仲間になるのところどころでビアンカ要素があるので感情移入しちゃうところですね。頂戴しました。3つ目がテッツさん、僕の好きな ドラクエのヒロインはビアンカです。初めてドラクエ5をプレイしたのが中学生でした。ショートカットで年上のお姉さんタイプが当時好みだった僕は完全にドストライクでした。初対面で もう、本を読み聞かせたり、お化け退治に行ったり、ぐいぐい主人公を幼い頃から引っ張っていって、大人になってあんなに美しくなって結婚しないと後悔すると思いました。もちろん他シリーズでも可愛らしくて、美しい女性キャラいますけど、断然僕はビアンカ一択ですね、と頂戴しました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、まあ来ると思いました、ビアンカ。
ですね。
うん。うん、で、オープニングにつなげますよ。
はい、はい、はい。
うん。実に、まだ出会ってもいないんですが、
はい。
嫁を選べとも言われてないんですが、
はい。
私もビアンカでした。
もう、この時点で。
うん。実は、ポイント的には、テッツさんの今お便りの方にあった、はい、いや、俺ね、別に、幼馴染属性、ファナティックさんとマサヤさんが言った、幼馴染属性があるわけでもない。
ええ。
それから、まあ、実質、年上の神さんではあるんですけど、うちは。
あ、そうですよね。
なんですが、ええ、別に年上がいいとか、そういうことがあるわけでもないんですが、
うん、
割と、一緒に行こうよって、子供の頃から誘ってくれてたビアンカなわけですよ。
うん。
ここがちょっとね、こいついいんじゃねって思っちゃうわけですよ。うん。うん。なんか引っ張ってくれる女性みたいな方が強さがあっていいのかなっていう気はしますわ。
まだ大人になっては出会ってないですよね。
そうですね、まだ。
あ、さらにキュンとしますよ。
あ、ほうすか。
これがあっての、ぐいぐい引っ張る幼い頃があってこそ生かす部分がありますから。
うん。
キュンとします。
うん。いや、まあ、うん。何ですかね。ある種、おせっかい焼き的なものって、なんだろうな、嫌われる部分もあるかなと思うんですけど。
うん。
割と、俺がね、抜けてる部分があるんですよ。
ほうほうほう。
なんかそこをカバーする部分ってなんか必要なのかなって思ったりもするんですね。
うん、
うん、そういうのがかなりこうリアルがあるのかもしれないですけど。
ちなみにその奥さんもやっぱり引っ張ってくれるところがある。
いや、そんなこと言えないんですけど。やっぱ、なんだろうな、やっぱ割とこう、俺もほら、イケイケで行ってまうときってあるわけなんですけど、
はいはい、
そこをこう、制するというか部分は、あるかもしれないですね。
うん。
うん、そこら辺は、あれなのかなと思いますので、うん、まあ、ビアンカだという、この、2位3票というね、
うん、
いう、このポジションは当たりかなと思います。
僕らでも、やっぱり、幼馴染要素弱いですから、足立みつる系のこの幼馴染要素はもうダメですわ。
ちなみにね、
はい。
こう、まあ、ビアンカに、これ共通することなんですけど、
はい、
この年が経って、うん、ファナティックさんが書いてくれたんですが、大人になってからの再会って、川又さんとか、ピチカスってあります？
ああ、あります、あります。
小学校とか幼稚園で一緒だった子が、高校
して、
転校してなんて、まさにですね、大人になって、あら、あの時の、みたいな感じで、覚えてもらってたりとかっての
は あります、あります、あります。
あります。
びっくりしました。ええ
ー。かまさんは
女の子ですけど、大人になってからコンビニ行ったらレジ打ちしてましたね。
うん、
あーって。そういうのはありますけど、女の子だって。
男性はないですか？男性は。異性という意味では。
男性は同窓会だったぐらいです、
ね。それは当たり前やないか
と思う。僕まあ、幼馴染一個下の子なんですけど、小学校まで一緒で、中学生が知らなかったんですけども、大人になって、携帯に僕、携帯買いに行った時に、担当してくれた子がその子だったけども、名前呼ばれてから、なんでわかるんって聞いたら、私ですって言われて、キュンとしたの覚えてますね。
キュンとしたんかい？
しましたね。いや、女の子やっぱ変わりますね。
そう。
気にしてない方がすっごい変わったんですよ。
そうっすか。
ちっちゃい頃が可愛い子やなと思ってた子はやっぱりそのまま可愛いんですよ。あんま気にかけてない子が、しばらく会った時にすごい綺麗になっとったりしますんで。
そうですね。なるほどね。 いやいや、確かにそういうのね、まあ、ファナティックさんのようにドキドキしますねっていうのがね、気持ち的にあればいいんじゃないでしょうかね、それはそれ
で。でも今回、ビアンカでデボラってあって、フローラ来てないですね。
ああ、それね、ちょっと後から、今日来なかったキャラクターについても、ちょこっとだけ喋りたいと思いますので。
あ、そうですか。わかりました。
はい。はい。はい、というわけで、ね、3ついただいたのが、この3人でした。
DJ ケンタロスのドアラジ。
はい。
そして、堂々の次。最多得票。
あ、もうこれ、アンヌシャ。
はい。言っちゃうね。というわけで、ピチカさん、まずは、お願いします。はい。
マリモンさんがいただきました。相手は、ドラクエ10よりアンヌシャです。数あるヒロインの中で選ぶなら、アンヌシャ姫で。理由は単純に一目惚れ。思い出はやっぱり、ぺったんこじゃないもん。と言いながら胸を気にする仕草にドキッとしました。一緒だ。続きまして、プオンさんから言ってきました。同じくアンヌシャ。めっちゃアンヌシャだおん。メルサンディで出会ったミシュアが心の温かな、素敵な人で、それがまさか勇者だったという衝撃的な展開に、すり橋効果と相まって、めっちゃ惚れ込んでしまったおん。アンヌシアは真の勇者となってもその心は変わらず素晴らしい人間性を持ち合わせている勇者の中の勇者だオン。そして、ブオンは勇者の連盟という、絆を、盟友という絆を超えて勇者アンヌシアの勇者となったオン。つまりとっても可愛いよ。ポッ。よろブオン。
非常に読みづらい。はい。もうその続いてじゃあ、カマさんから次の一通を。
はい。はい。テータンさんよりいただきました。遅くなりました、青すら。いろいろ悩みましたが、やっぱり、アンちゃん、アンルシアです。とは言うものの、実はバージョン2ではそんなに好きではなかったんです。うん、クラスの中にいる一人の女の子みたいな、好きでもない、嫌いでもない、この子が勇者で僕が盟友。まるでたまたま劇の配役がそうであるだけの関係。
うん、
アンルシアは兄を追い、宿命のために戦う。どう見ても僕のことなんか見てくれてないような気がしてなりませんでした。それでも王家とかで一緒にいたり、少しは気にかけてくれるのかなって思いながらバージョン2をクリアしました。そんな僕が本当にアンルシアを好きになったのはバージョン3です。ネタバレになりますが、ストーリーで僕が死んだ時、そして生き返った時、本当に心配して喜んでくれたアンルシアを見て、ああ、アンルシアはちゃんと僕を見ててくれた。本当の盟友になれたんだと嬉しくなり、本当にアンルシアが大好きになりました。それからはアンちゃん、テイちゃんの仲ですわ。
やかましいわ、本当に。はい、ありがとうございます。はい。はい。じゃあ、残りの私が呼ばれております。ソウさんからいただきました。はい、こんにちは。いろいろ考えたのですが、ドラクエシリーズ推しヒロインとなると、やはり我らがアンちゃんこと、勇者姫アンルシアですね。みんなアンちゃんやな。勇者だし、姫だぞ、本当に。見た目や性格が好みであるのはもちろんのことなのですが、個人的にいいなと思っているのが、武器を買って渡せたり、衣装を着せ替えできたりするところ。渡した武器や衣装はイベントシーンにも反映されるので、うっかりドレスとか水着を着せたままにしていると、緊迫したシーンで場違いな衣装のまま登場し、アンルシアの天然っぽさが増すというシステム。自分のうっかりなのを棚に上げて、好感度がどんどん上がっていきます。これがとても楽しいので、ぜひとも運営様にはアンルシアの衣装をもっと追加してほしいと切に願うものであります。もう一つ、ガーネットさんから頂戴しました。ご無沙汰しています。ガーネットです。悩み悩んで、締め切り日に DM を送らせました。私の推しヒロインは、勇者姫アンルシアでお願いします。今まで青空の中で最も悩んだお題だったのですが、やはり盟友という相棒として、彼女と出会い、共に冒険してきた中でのやりとりは、私のドラクエヒロインの中でも特別な存在となりました。といただきました。はい。
はい、ありがとう
ございます。というわけで、5通得票がアンルシア姫。
はい。
はい。
はい、まずは、上からいこうかな。
はい。
まずマリモンさん。もうね、 あれですよ、涼子さんの、まあ、お友達みたいなポジションなのかと。
あ、そうか。
対局的に、でかいのとペッタンっていうところがっていうところをこう比較されてるところがなかなか俺はツボに入りました、うん、
でもここめっちゃ可愛かったですね。
ですね、
まあわかりますね。
わかりますよね、うん、女性から見てやっぱり可愛いですか。
可愛かったですよ、うん、
いやかなりあのね割とその訪れるあの、うん、なんか自分の勇者覚醒の時じゃなかったですか。
ああ、そうですね。
一個ずつ強くなっていくっていう時の、うんうん、あるクエストで行ったところの、モンスターに言われて、しかもモンスターですからね。
ああ、そうですね、
うん。で、あんなシーンなんですけど、やっぱり結構シリアスなシーンなのに、プップってなってしまったんですよね。
ですね、
うん。で、でもって、さっきのあの、エステラの時にも喋りましたけど、
はい。
こういうなんか、なんていうの、あのそういう一面を持ったっていうのが見せられたから俺もやっぱアンルシア姫って俺の時に言いましたけどね、
うん
うん、そういうのがあるのかなって気がします ね、
ね、
うん、とプオンさんの、うん、あのこの一番最初は、
うん、
まあこれネタバレになってまいりますけど、うん、一番最初はあのアンルシアではなかったわけですね。
そうですね、
うん
うん。あのストーリーの展開っていうのが、うん、でも、はっきり言ってしまうと、うん、やっぱり一番最初に出会いますよね。
うん。
最初に訪れた村で。
そうですね。
っていうか、うん、まあ、三門の関所であるのかな、確か。
うん。
なんですけど、もうほら、パッケージで分かってんじゃん。
そうなの。パッケージ見て、俺の雰囲気ちゃうなっていう感じで。
これ姫なのって。
うん。
うんうん、なっちゃうじゃないですか。でもなんか雰囲気違うなみたいな。若干のこの違和感を覚えながらストーリーが進んでいくなんていうのは、いわゆるミスリードさせて、ストーリーを展開させるっていうのはとてもうまかったと思います、我々。
上手でしたね、ここは。
うん。うんですね。はい。そしてテイタンさんのね。
うん。
これ面白いですね。バージョン2で好きになってない。
あれで好きじゃなかったんですね。
まあ、なんせね、あの、テイタンさんのこの感じだと、まあ、あの、勇者と盟友っていうポジションよりも、
うん、
なんかまだプリンセスを見てますよね。バージョン2の時、
うん
うん。プリンセス・アン・ルシアを見てるんだけど、うん。勇者としてを見るというところと、じゃあやっぱポジション違うかもしれないですね。考え方、見方。
まあ、この、何しか泣いてくれるところはやっぱりすごいいいムービーでしたし。
そうですよ。あれはね、まあ、ちょっとあれですけど、ずるいもんね。
ずるい、卑怯ですね。あれはいかんですね。
あれ、俺、パソコンのモニター見ながら、また、あの時も泣いてね。神さんと息子から訳のわからん顔された。
親父が泣い
てる。そう。狼と、またこいつで泣きやがって。あ、こっちが、こう、アンルシアの方が先だったかもしれない。あ、バージョン3の方が後か、ですよね。うん、なんですけど。いや、うん、そんなんですもんね。うん、はい。はい。で、もう一人、はい、アンちゃん呼びする人がね、出ましたけど。あの、はい。これ、ソウさんの、もう、なかなか面白い、このシステム面の話言ってましたけど、これね、割と早めに入ったじゃないですか。
入りましたね。
まあ、それも、あの、王家の迷宮っていう、その、アンルシアとの冒険できる、あの、デートシステムがあるからこそ、生きた部分でもあると思うんですけど。
そうですね。
ライダースーツやら、水着やら、ドレスとか、いろいろありましたね、
うん。ボンテージみたいなのもありましたね。
うん。
なので。なかなか、あれですけど。なんで、加えてね、バージョン3でも、同じのが入ったじゃないですか。
ほうほうほう。
新衣装。
まあ、ありましたね。
うん。で、ついでに言うと、自分用のドレアも出てましたけど、
うん。
ああいう風に、またバージョンアップ測ってくれたっていうのもね。
うん。
嬉しいし。
うん、もうちょっとほんま欲しいですね、追加っていうか、まあ、やっぱり、天の顔なんですね。
うん。俺、バージョン3のね、なんかちょっと若干ボーイッシュになった感じのアンルシア好きですよ、俺。 うん、あ、かっけえなと思いましたもん、あの優勝。うん、して、ガーネットさんのお便りに関しては、まさに俺が、あのね、青空のお題歌ということで、おしゃべりしたのと一緒ですね。うん、自分は盟友だということ。うん、勇者っていうのは別にいること。ここが実はドラクエ10の肝だし、核の話だと思うんですよ。うんうん、これがね、これに、耐えうるキャラクターを作ってくれた運営さんに俺は感謝したいですね。
ああ、そうですよね。
うん。うん、以上、1位、アンルシアということで、はい、ドララジの的な、得票的には、あ、そうそうそう、どうですか河間さん集計してるんでしょこれ。
しました。投稿と同じく、あと、
ゲストさんとか。
ゲストさんの分と合わせて、
うん、
はい。1位がアンルシア姫6票。
うん。
2位がベロニカ4票。
うん。
3位がムーンブルクの王女とビアンカで3票ずつ。
うん。
ですね。で、4位になると2票ずつで、バーバラ、シンシア、女勇者、ミーティアとなりますね。
うん。ムーンブルクの王女、良かったですね。
良かったですね。
旦那さんはドラクエ3の勇者のオカンと迷ったらしいんで、こっちにとったらムーンブルクがちょっと1個下がってましたね。
だって、しかも、ちなみにね、某作品ではもう1回登場があったじゃないですか。勇者の お母ちゃんって。
はいはいはい。
ね。なかなかまさか何年越しで登場するとは思いもしなかったでしょうしね。まあいいでしょうけど。若干その、ここ、クロージングしながらですけど。
はい。
残念賞の私から二人をちょっと紹介したいと思うんですけど。
あ、そうですね。聞きたいですね。
残念賞。
残念賞二人。
はい。
お二人からもなんかあったら言っていただければと思うんですけど。
ええ。
まず残念賞第一。
はい。
嫁候補、フローラさん。
お
うどうですか
一票は確保と
か。ああ、特殊してますね。
エクセルショ
ー、ね。エクセルショーなのね。はい、
はいはい
うん。よかったね。エクセルショーのおかげですよ。うん、妹に並びましたよ、これで。どう、ね、フローラになんで今回特許が来なかったのかの不思議ぐらいなんですけど。
そうですよね。
うん、必ずいると思うんですよ。ベロニカじゃねえや。ビアンカ派とフローラ派ってまずは分かれると思うんですけど。
見た目は清掃系ですからね。
うん、お嬢様タイプのね。
ね、
うん。
その、銭金の問題じゃないんじゃないですか。
うん。
キャラの性能的にもビアンカより確かフローラさんが強かったような気がするんです
か、ね、そうですね。確か、使えない呪文使えますもんね。なんだっけ、うん、イオナツン的な。
う
ん、
ああ、そうですね。
うん。
ね。決して、決して人気がないわけじゃないですけどね。
うん
うん、まぁ、あ、ちょっと、ここに、お便りからの3つもいただけなかったってのはちょっと残念かなと思いました。もう一人。
はいはい。
あんたたち誰一人もご応募しなかったと思うんですけど、
ええ、
あなたこれがなければロトストーリーないのよっていう人を忘れてないですか？
ローラ姫？
ローラ姫ですよ。
ああ、でも、セリフもそんなないです、
ね、そうなんですよね、イメージはもう夕べお楽しみでしたしかないでしょ、
そうですね、
うん、そこが残念ではあるんですけど、ロトストーリーの原点はワンの勇者とローラ姫にあるんでしょと、
うん、
いうことをお前ら三兄弟もねえんだぞと、
うん、
いうことを考えるとローラ姫をなくしてはいけないんじゃないかなと思いながらも、今来なかった理由もよくわかるような気がしますよ、ね。
私的にはですね、うん、移動が常に抱っこなところ。多分、もしかしてですけど、うん、並んで歩くだけの、データ量が足りなかったのかなとは思ったんですけど、
うん、
ワンキャラにするしかもうこれ以上増やせないぞデータってなって、の抱っこかもしれないなと思ったんですけど、なんで抱っこなんだろうなと。
いや、逆に言うとただでさえ容量少なくて、もっと入れたいところをなぜかあのグラフィックを入れた方が俺はすごいなと思うんで。
ああですかね。
抱っこしましたね。
他どうですか、このなんでこれ入ってこなかったんだろうっていうの言いませんかね。
私的にはマーニャとかミニアとかなぜ入らなかったか。
マーニャミニアアリーナ。
うん、アリーナは私がまあ入れたんですけど、
うん、そうか、アリーナは、そうですね、おはがきではなかったですね。
なかったですよね。
うん、それでも、セイニャもなかったんで。
まあね、でもなんか、今回のお題的にはですね、狙ったとこが来たっていうのも、まず、うちの当たり企画だったっていうのもあるんですけど、
はいはいはい。
うん、うん、冒頭で言ったんですけど、男性キャラでは怖いかない。
うん。
ブライじいさんになんか入らないからね。うん。失礼、ブライさん。はい。なんですけど、本当にこの女性キャラクターであるからゆえに、しかもね、お便りいただいた方は男性に限らず女性もいただいてるじゃないですか。
うん。
そういう意味では、魅力的なそのキャラクターの、それからパーティーを賑やかす。もしくは、うん、ストーリーの、なんていうの、割とコアなところにいる、例えば悲劇のヒロインだとかね。
そう、悲劇はやっぱこうついてきますね。
うん、思い出に残ってるっていうのは多分でかいんじゃないかなと思いますね。
うん。
うん、という
と。あと、うん、いいですか。
はい。
シリーズ的に、うん、ドラクエ2が3票。
うん。
4が6票。
うん。
5が5票。
うん。
6が3票、
うん、
7が2票、
うん、
8が3票、10が8票で、11が6票ということでですね。
うん、
ない
とりあえず10が一番多くてよかったなぁと思いました
。DQ10、ドアチャカレディですからね。
そうですよね。あと、11が6票なのは、まあ最近だったからっていうのはあるんですけど、
うん、
それでいくと、6票獲得した方もすごいなと。
ゼロ、ゼロの9はどうなんですか。
あ、それ私やってないで何とも言えません。
まあ、だけど思い出せって言うと今すぐ出てこないですけども。
3? あ、3もなかったです
ね。ね。3は、そうそう、キャラというか、やっぱりなんか3って、キャラ立ちというよりは自分たちの、自分の冒険をしてるってイメージがすごく。RPG、ロールプレイングをしているっていうイメージがすごく強かったので、うん、まあその部分ちょっとキャラクターとしては、男性キャラでね、印象に残ってるキャラクターっていっぱいいるんですけど、ツリーって。
うん、
でも女性と言われると若干弱いんかな。
まあ、ちゃんなかさんがやっぱお母さんが一票押して入りそうになったんですけども、
うん、
押しかって入れておいていただいたら。
はい。
国の女王様とかですかね。
イシス？
うん、イシスの女王様とか。
うん、
そういうとこになっちゃうんですかね。
うん、ですかね。
うん、
なので、まあそんなもんかな。
はい。
面白い結果で終わりました。はい。
はい。
またね、こんなのがあると面白いですし、うん。また、それこそ声優がついたキャラ立ちしてくると、また変わってくるか、
そう、やっぱこの S 語の、イレブンの S 語の後ですよ、
うん、ちょっとね、また考え、聞いてみたいなと思いますね。
はい。
はい。
はい、
以上、2019年の初青空ですね。そして、はい、言っていいんですか？平成最後の青空のでした。あ、はい。
はい、
エンディングでは、来月からの新テーマの募集の方の告知いたしますのでよろしくお願いします。
はい、
以上、青空でした。
ドラジ、
エンディングでございます。
はい。
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 はい、早速ですけど。はい。ね、青空なんですが、募集の方、まず4月から、スタートしたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい。はい。今回は。
まあ、フライングスタートもいいですからね。はい。
はいはいはい。
今回はですね、アニさんとピチカートさんの方で展開されてる番外編。
うん。
こちらのほら、総集編、私も、まあ、変な話、ゲストみたいな形で出させていただいたんですけど、そこから実は着想した、今回のテーマになりました。
お、
はい。ね、サブストーリーって前やったじゃないですか。どの街のストーリー好きだったかなと。
はいはい。
そこに近いところで行くんですが、
うん、
ドラゴンクエスト10、あなたの好きな職業ストーリーは？
お
ー。現15色ですか？
ちょうどまあこれまだランキング形式になりますね。
となるかもしれませんね。うん。うん、まあこれね、いわゆる、かつてはですよ。レベルが上がると同時ぐらいにこうね、言ってたやつですわ。レベル。
あ、そうですね。
何歩から50までしたっけ ?10 からでしたっけ ?10、20、30、40って感じでしたっけ
?30 から受けられるん
ですか。あ、30から。
5刻み
ぐらいですかね。で、まあ、都合、まあ、一丁前になる50ぐらいに、装備が3つ、ないし4つ、と、必殺技、
あ、
それから証、はい、
うん、
この、を得るためになので、大体皆さんその職業をこうやってる場合は、ほとんど通ってきてるみたいなんですね。
うん。
ああ
ですね。
で、その都度ですね、その、続き型の5話セットのストーリーが来るんですけど、
うん、
これはあなたのどれが好きだったよっていう話を。
うん。
うん。まあもちろんそれに応じて、そのストーリーに応じてですよ、その必殺技を得るには、なぜこの必殺技を得ることになったのかみたいな、その裏ストーリーみたいなのがこれでわかるわけなんだけど、
うん、
これどれが好きだったかねっていう話をちょっとしてみたいなと思うんですよ。
はい、
全くメイン色として使ってないんですけども、話だけはグッときたい、
ね、ありますよね、
うん、全部で18ですよね。
18万の15って大変やよ俺はい、というわけで今日ピッチカさんちょっとまた考えてください。
あ、わかりました。はい、
はい、今日はもう青スラの読み手としてもう名高い、そして肉体派として名高いですね。
え、頭脳明晰とかじゃなくて、ね、
そこは私はクローズアップしないようにします。はい。はい。川間さんの方に、はい、あなたの好きな職業ストーリー。
はい。
どうですか？
いろいろ考えたんですけど、
うん、
みんなが大好きパラディンクエスト。
ほほほ。
とか、ユナティちゃん可愛い魔法戦士クエストとか、いろいろ考えたんですけど、
ね、
一番好きはレンジャーということで。
レンジャー、うん。
レンジャー。
はい。
別にダジャレが楽しかったとかじゃなくてですね。
うん、
とりあえずエルフなので、
うんうん、
森なら大森林を守るという、任務が良かったかなと思いまして。
あ、
うん、
任務形式ですもんね。
そうですね。
任務にダジャレが混じるだけです。
まあ、そうですね。うん。
エルフだったら早めに受けやすいクエストでしたよね。
そうですね。
出会いやすいと言いますか。
まあ、神春向いて転職して。
うん、ですね。
レンジャーっていうと、
はい。
第一次追加職だったじゃないですか。
うん。
うん。
ね。ああいう意味でも、なんだろう、その、序盤職業、いわゆるバージョン 1.0 職業があったじゃないですか。
うん、はい。
そいつから受けられる、二つ目かな、パラディンについてかなですよね。
うん。
という意味では、レンジャーは確かにそうね、早めに来て、どんな話来るんだろう、楽しみにしてた部分があるかな。
いいね。
なるほどね。
はい。
レンジャーね。
レンジャーですね。あと、うん、踊り子とかスパスタのライバルがいる系はなんかちょっと恥ずかしい感じがしてですね。
うん、
ちょっとあれはに、あの辺はちょっと苦手だったんですけど。
そうです、
ね。ああ、そうなんですね。
まあ、この辺の話はですね、どうなんですか？兄さんの方の番外編でも、
ええ。
おいおい、やってなかった職業クエストとかも多分追っかけやってかれると思いますんで。
そうですね。
うん。詳しくの話は、多分何個かはですね、青空の発表前ですね。これが、うん、4月から募集ですから、5ですから、6月の青空でこれ発表になると思いますので、
うん、はい。
平成最初のやつ。あ、平成ちゃう。新年号最初のやつ。
はいはい。
なります。
で、 それまでの番外編でも少しね、かじられるかもしれませんし。
あ、そうですね。早めにそこやるように言っときますわ。
あ、でも、思うんですけど、うん、ドアラジコちゃんって、旅芸人しか上げてなくないですか？
いやいや、あれ、まんべんなく今言っとんですよ、ちゃんと。
あ、そうなんですか？
はい、う
ん。
そういうクエストをスムーズに受け入れるようにですね。
ほうほうほうほう。
なるほどね。
はい。
うん、なので、うん、そんな感じで、あなた、もう一度、あなたの好きな職業ストーリーは？
はい。
これ、もちろんドラクエ10に限りますね。うん。いう話で、まあ、受注から始まって、うん。で、こう、5話のストーリーをやって、
はい。
そこまでの、こう、なんか思い出とか、あ、この話好きだったなっていうのをいただければと思いますので。
はい。
はい。お待ちしておりますので、よろしくお願いします。
はい。番組のお便り、青といえばスライムのコーナーへの投稿をお待ちしております。メールアドレスは、doaradio@gmail.com、doaradio@gmail.com、こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などはツイッターでハッシュタグドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
iPhone、Android のポッドキャストアプリをお使いになればオフラインでいつでもドアラジを持ち出せます。ゲームしながら、家事しながら、通勤通学のお供にぜひドアラジを楽しんでください。バックナンバーもいっぱい、 DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャッカレディオは毎週日曜配信です。
それでは、今日も良いアストルティアライフを。お相手は、DJ ケンタロスと、
石川とミルクと、
川又でした。
またお会いいたしましょう。さようなら。
さようなら。
さようなら。